はい、皆さん番外編でーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジオ、ようこそ。今回ですね、まあ、新しい企画をやろうと思ってます。取りだめておりました、
うん、
こちらマイリストに入れたんだが、もうこれは見ないかもしれないっていうね
はいはい、はい、
よくあると思うんですよ。ネットフリックスとか、うんうん、フルーとかアマゾンプライムとか、うんうん、そういうのにマイリストね、ボンボンボンボン入れてっちゃう、
うんうんうん、
あるいはもう買った DVD も何でもいいですけど、なんかこう積んでっちゃって、うんうん、結局見てない、
うん、
そういうのちゃんとね消費していかないといけない。
だ、意識的に消費しようとしないと無理だからってこと
ね。っていうことですよ、はいはい、っていうのをやってこうというのね。
おー、ちょ
っとブラック会社っぽい感じのタイトルで、
うん、
はいはいはい、
やっておこうということです。ということで、それでは参りましょう。第66回、
うん、
ドイラジ番外編、うん、スタート。マイリストに入れてるんだが、もうこれは見ないかもしれない。
はい、
はい、はいはい、
まあまあまあ、あのタイトル通りなんですけど、
はいはい、
これあのとあるね、暗い映画にいただいた映画を、
うん、
もじってる
文字って
雰囲気ありますけど、完全オリジナルの文言
だ
ね、
はいはいはい。
最近ね、やっぱ動画配信サイトってすごい増えてると思うんですよ。ネットフリックスだったり、うん、Hulu だったり、Amazon プライムだったり、うんうん、もういろいろあるじゃないですか。
うん、
その中でね、後で見ようってポチポチポチポチね、うん、マイリストを押してくんですけど、
はいはいはい、
結局見てねえっていうのってどんどん山積みになってません？皆さん。
そうなんだよね。
ダメでしょ、それ。それ月額いくら払ってんのに、もうそういう危機感を俺は持ってほしいな、みんなに。警鐘を鳴らしていきたいと。
おうほう、
そういうのちゃんと消費していこうと。
はいはい。で、まあ、あとはあれだよね。新作とかももう映画館じゃなくて、あの、それぞれの配信オリジナルもあるし、配信限定のものもあるし、
うん、
もう、もはや、新作でさえもそういうとこ使っていかないとなってるしね。
ですので、これはもう僕ら代表して、うん、ちゃんと、マイリストの中から何かを選んでみるというのを、うん、ちゃんとしてますよっていうアピールをね、
ちゃんとしてますよ、うん、
啓蒙していかないと。
はいはいはい、
ああ、やっぱいいね、そういうのって、うん。そういう感じでね、流していきましょう。
うん、
はい。ということで、まあ、今回はね、あの、初となりますね、このコーナー。僕のみんなに押し付ける感じになっちゃうんですけど、ちょっと僕がずっとマイリストに入れていた映画がありまして、
うん、
6年愛っていう。これは2015年の時にですね、映画監督の三宅龍太さんがですね、これあの、その年のベストにしていたんですね。で、すごい気になるなと思って、まあ、三宅さんは好きだしね、
うんうんうん、1
位に入れてるから、これいつか見よう、いつか見ようと思ってたんだけど、やっぱりなんか恋愛もんとか別に好きじゃないし、
はいはいはい、
6年愛ってなんかタイトル
もね、タイトルがなんかね、
なんか何の魅力もない1000年とかだったらなんかまだわかるけどね、
まだね
6年かみたいなね感じもするし、それでまあちょっとあんま見てなかったんですけど、
うん、
このね監督がハンナ・フィデル監督、
うん、
これあの、まあ、女性の監督ですけども、そのハンナ・フィデル監督っていうのも知らないし、なんかあんまり魅力ないなと思ってずっと埋もれさせてたんだけど、いやいや、でもそれずっと無視し続けるのはもったいないということで今回ね、
うん、
ちょっと皆さんと一緒に見れば、なんとかできるかなと思ってね。じゃああらすじをちょっとマリッペお願いします。
はい。2015年アメリカ映画、付き合って6年経つ大学生のカップル、ダンとメル。卒業就職で不安と希望が入り混じる2人は、といった物語です。
はい、人の強い思い入れがあるものをおすすめしてるわけでもないのにね、テンションを聞いていくんですけど、こたつはなんか全然面白かったです。
おお、
はい、あ、結構好きな監督かもしれないっていう感じですね、うん、はい、おまけさん。
なんかね、わー、だからなんか家で見るのが苦手なんですけど、そもそも、
はい、
やっぱね、こうちょっとふわっと見てね、ふわっと終わっちゃってね、ちょっとふわっとしてます。
なるほどね、ふわっとしてると。はい、あたさん。
はい、完全に彼氏の方に感情移入していたので、
ほうほうほうほうほう、
彼女を見るにつけ、っていう気持ちが湧き出てくる感じの映画でした。なるほど、
うん、はい、だんだん
ラストが最高でした。
おお、
へえ、
はいはいはい、
なんだろう、ラスト、はい、マリペ。
まあ恋愛って難しいよねっていう
なんか一番答えてるかもしれない感じしますね、うん、はい。この映画をマイリストに入れてる方は一緒に見ていただいて、うん、ここで一緒に語ってる雰囲気をね味わっていただければなと思います、うん、テンション聞いて気になった方もぜひチェックしてみてください。ネットフリックスでこちら今配信されております、うん、さあということで、どうですか皆さん。とね、僕ね、これ、キャッチコピー考えました。
さあどっちかな、
毎回やってこうかな。
あ、いいと思う、いいと思うね
、うん、酒がダメなお前を暴く、ね、
ほうほうほうほう、
そんな感じでしたね。
ほうほうほう。
っていう映画かっていうとそうじゃないんです
か。まあまあ。
あ、もう一個、じゃあ、ちょっと魅力的な方。決断は未来への投資。
ああ。
どうですかね。人間の決断はっていうことですね。
はいはいはい。
っていう映画なのかどうか、含めてみんなで。
うん、
ちょっとひどいでしたね。はい、という感じで。
うんうんうん、
まあ、でもね、意外にもね、主演が男の子、女の子いますけど、うんうん、女の子がね、はい、タイサファーミが、
そうですね。
うん、だったんで、俺なんかすげえタイサファーミがいっぱい出てんなと思ったら、そんなに出てないんだね。
なんか多分そんな出てないんじゃないかな。
タイサファーミがの作品俺ばっかり見てる、
ね、見てるからっていう、加藤じゃないですか。
なんかほとんど見てんなと思って、びっくりしたんだけど、あの、ベラファーミがの妹さん、超年の離れた妹なんで、
そうですね。
ベラファーミガはあの資料館とかの、
あの奥さん、奥さんですね。
あ、はい、あの人の妹。
あ
の、
あとエスタ、エスタ、
エスタ、
エスタのお母さん。
お母さん。うん、
そうそうそう。
この話前もしたか。うん、
したけど、でもタイサファーミガの顔をみんな知らなかったから、そうそうそうそう、あれだけど、今回
確かに似てる。
ちゃんと
鼻とか似てますね。
うんうんうんうん、この方でした、タイサファーミガさん。
そうね。だからちょっと妹の方が人間感があるね。
そうですね。
パッと見。
うん、
ちょ、お姉ちゃん本当にね。ちょっと ね、
っていうね、
人間離れしてる、いい意味で、
はい、
タイサファーミガ以外はあんまり知らない人たちばっかでしたね、
うん、
あれかな、だからこれ自体も監督の初作品、
いや違いますね、あのアマンダ役の方とは、ね、ハンナ・フィデル監督は、うん、だから常連っぽい感じがあるんで、
あ、そうなんだ、なんか2つしか出てこないから、うん、
2作目かな、じゃあ
女教師の方が先なの、
それが先、
うん、多分先だね、
なるほど、
うん、それで注目されててみたいな感じだった気がする。
私このアマンダ役の女性がもうサンドラブロックそっくりだなと思って、
はい、あー似てたかも、
そう、
輪郭とか
非常に好感を抱いて見てました。
あ と、 あとなんか俺ミシェル・モナハンにもちょっと似てるなとか思って、
うん、
ね、
はいはいはいはい、はい、似てるかもしれない、
似てますよね、うんうん、だから一緒、あれミシェル・モナハンえでもこう、え、ちょっと、あ、違う人だ、年の差がみたいな思ったけど、うん、
ちょっとあのミッション8ミニッツ
の時くらい、そうそうくらいのなんかこう、
します、
ね、感じがしてね、はいはい、ね、やっぱりそのアメリカのインディー映画で、うん、なんかやっぱこう青春もの若手をいっぱい集めて、だから、うん、まだこれからの人たちが多いんだろうねきっとね、
うん、
うん、
で僕はすごい好きだなと思ったのは、なんか自然主義みたいなのが僕すごい好きで、
お、自然主義、
要はリアリティを追求してるような是枝監督とか、うん、
はいはいはいはい、
ダルデンの兄弟とか、はいはいはい、もうほんとああいうのがすごい好きだから、
はい、だからもうほとんどドキュメンタリーじゃないかぐらいの雰囲気のリアリティがあるようなものね、
そうそうそう、だからそういう感情のなんか演出みたいのが結構マジでめちゃめちゃ細かくやってんなっていう、で表情だけで語らせて、表情の変化とか、そこに至るまでの言動とか過程とかがしっかりこう見えるから、本当に生きてる人にしか見えない、
うん、
それをなんかドキュメンタリーで切り取ってるかのように見えるみたいな作品がちょっと好きっていうのもあって、うん、だからなんか、あ、本当にこのタイサファミが本当一緒にいたくないやつだなっていう、
あ、言っちゃった、
いやもう感情的なね人間をね俺あんまそばに置いておきたくないっていう、いつも俺怒ってんじゃねえかみたいな
ねまあまあまあまあ、
そうですね、うん、私もちょっと友達にもしたくない、
ちょっと
同じこと言ってるじゃん、もうそばに置いときたくない
ちょっと大丈夫ですか、大丈夫ですか、その発言ばっかしててい
やいや、まあでもいいとこもあるんですよ、
そうそうそう、
いいあ、
うん、
まあでもだからやっぱりそうだよね、そういうさっき小田さんが出した監督さんたちの雰囲気もあるから、うん、やっぱり最後の終わり方とかも超ソフトストーリーでしたね、うん、本当に
ソフトストーリーですね、
だからもう最初なんか5分10分見てね、あ、なるほどこういう系かと、だからやっぱりこう恋愛ものって言っても、
うん、
小田さんがね苦手なのはやっぱりいわゆるラブコメだったりとか、ね、いわゆる
メロドラマ、
メロドラマとかのやつだけど、まあこれも定的にはメロドラマだけど、 そ、ね、そのあの
ジャンル映画ではない、
そうそうそう、ジャンル的な方に行ってないから、うん、リアリティの方に行ってるからいけるんだろうけど、
そうね、
そういうものが強すぎるとあれなんだろうけど、うん、でだから伝えたいものが明確に出すぎてるとかなっちゃうから、うん、恋愛に対してね、
うん、
でも逆にこういうこと言うとやべえこれ語りづれみたいな、
あ、自分を
きっとこれさっきもみんなのテンションの話とかも含めてだけど、うん、はい、要はこういうものって結局自分につ紐づけて喋るとかになっちゃいがちだから、
あのね、あ、そうなんですよね、
なだから俺本当に5分10分でなんで小田さんこれ選んできたんだろう何なんだろう
って三宅龍太監督に言ってよ
って思ったぐらい、まあだからそれぐらいね、なんかその本当にありそうな感じが最初からあったりとか、
ね、逆に言うとみんなで語り合う映画じゃねえよってね。
そうね、一人でちょっと自分を照らし合わせて一人考えたりするタイプかもしれないけどね、
まあでも、
まあまあまあ、まあ、
勝手に震えてるとかには近いとは思いますよ。
まあまあまあまあそうですね、まあでも
そういう語りしかできな い,
ってい
う感じからすると、
そうね、でもあっちの方がまだいいですよね。
そうですか。
こっちはだってもうそういう関係性ができてる中で何かをやるって喋る話だから、みたいなね。だから俺は何も言いづらいみたいなことを今表現している。まあいいや。
でも演出法としてそのドキュメンタリータッチというか、はい。
うん、
バシッとした決めが少ないんですよね。常になんとなく流動的に撮ってるので、そこがすごいリアリティが出てる感じなんだなっていうのがあって、こう両方の彼氏の家に行ったり彼女の家に行ったり行き来するんですけど、ここが家ですよっていうショットとかもあんまないんですよ。もうすぐ入ってきた瞬間から撮り始めるので、え、どっちの家これみたいな、最初のどっちになったりする、なんかそのあたりがすごいドキュメンタリーっぽいなっていうか、カメラが常にキャラクターの隣にいるぐらいの感じで撮ってて、
だからやっぱり何か手を見せるとかじゃなくてやってるから、やっぱり2人のそのまま感覚をまず見せるってことが強い撮り方なんだろうね、きっと、そこ重視みたいなのはあるかもしれないね。あとでも俺逆に言うと、そことは別の意味でいくと、画面が意外と白いんですよね。あのもやかかって、もやかかっては言い過ぎですけど、日本方眼のなんか悪い白くなってるっていうよりは、狙ってやってる感じで、なんかぼやけてないけどすりガラスみたいな雰囲気がありつつの、なんか白い画面構成だなと思ってて、なんかそこが不思議で、違う距離感が出てる画質には思いました。なんていうか、それぞれのことをやってるけども、そういうことも含めて現実的なこととかがちょっと空虚な感じとかが映ってるような画質には、あの全体の画質ね、カメラワークよりは、だからもう思ったので、畑さんのカメラワークと合わせてみる、そういうこと考えると、なかなか面白い撮り方だなとはちょっと今思いましたね。
なるほどね。
オレンジ色の電球とか使って、ちょっとふわっとしてる感じの雰囲気とか多かったですもんね。
まあ畑さんみたいに彼氏の方に感情移入完全にはしてないですけど、まあちょっと彼女が私の嫌いなタイプすぎて、ずっとあうるせえなうるせえな、
これ危ないよ、どっちかに偏る人だ、これ誰か
も
自慢することになっちゃう、
ね、ちょっとね今びくついてますよ。
そうなんですか、
マリッペが、
そうそう、要はそこなんだよね。
彼女側の方に感情移入してたんですって言ったら、もう大変なことになっちゃう、
ね、でもなんかね、ちょっとその怖さをずっと
抱えてる方が
抱えてますけど、さっきから、
はい、
まあ普通はまあ自分と同じ性別の方に視点で見るのかもしれないけど、私とメル、あだ名はメルか、もう全然タイプが違うから、どうしてもね乖離せざるを得ないからしょうがないんですけど、いや だから最後は良かったなって思ったんですね。ちゃんとよしよし、
ちゃんとよし
よしよし、
ちゃんとよしよし
よしよしって思いました。
ちょっと怖いから先に聞いとこうよ。マリペはどうでした？
私はなんかのどっちかに感情移入してるっていう感じじゃないんですけど、この状況でどうするのが正解なのかなをずっと考えてて、ずっとそうやって考えちゃうんで、なんかこう感情視点でばっか動く物語って結構しんどいなっていう風に思ったのが正直なところで、なんだろう、自分が実際にその行動をするかとかしないかとかっていうのはまた別として、私がこの彼女の立場だったら彼に対してどういう言葉を投げかけるかなっていうのをひたすら考えるんですよ。で、彼の立場だったらどう考えるかなとかっていうのをずっと考えてて、なんか私なんでずっとこんなことで悶々としなきゃいけないんだろうって思いながら、
でも要はそういうための映画だからね、
そう思ってて、なんか疲れたなって。内容としては別になんかその自分の中でこう映画見てる時に結構自分が楽しめるような要素っていうのはあんまなかったので、スーって通り抜けていく割になんかすごい疲弊したんだけどなみたいな感じで、まあ、結局でもこうなるしかないよねって思いながら、逆にでもこれでうまくいくタイプの人はどういう風に行動するのかなとか思ってたりとか、6年愛っていうだけあって、この6年っていう歳月を一緒に過ごしてる男女がどうなってくるのかなと思いながら見てて、その6年が逆にネックになってくるっていうのが最初の部分で、ね、で徐々にその最後綺麗に別れ、綺麗にというかお互いのことを思って別れれたのっていうのは 結局的にやっぱその6年の情だとかなんだとかっていろんな思いがあるからかなっていう部分もあったりとか、それが短かったらもう何なのよあんたっていうのでお互いスッと別れた部分もあっただろうしとか思うと、なんかタイトルも結構考えてんなと思いながら
見て
たんですけど、
まあ、最後
お題がいい、
そうだね、最後どう捉えるかまたいろいろ出てくるけどね、
残りの人生全部私のそばにいたいって私の目を見て言ってって言ったら言えなくて、
は
い
は
い
はいはい、で切れ味いい
から、そうそうそう、
投げっぱなし、まあ、超ソフトストーリーな、
はい、
怖い、
うん、もでも結構マリッペと似たような感じで、
はいはい、
浮気とかの始まりって、うん、多分こんな感じだろうなとか、でこの場合ってこれどう回避していくんだろうなとか、
うん、あそういう風に
そうそうそう
検証じゃない、自分では思いながら見てるってやつね。
そうそう、じゃあこれを許す場合は、あそのでも道筋も結構立ってるな、あでもあこれもくじかれるのか、うん、あでもあじゃあこれ別れるってことか、いや、
うん、
でもこれ復帰ルートあるぞこれみたいな復帰ルート、
うん、
ね、う
ん、そんな感じ
で考えながらの、なんだよどっちにも触れるじゃねえかよまだみたいな
おーずっと超ソフトストーリーですね、
ずっと考えながら、ああはいそっち着地みたいな感じで、結構だからジェットコースターとかドライブしながら進んでる感じで俺は楽しかったですね、
うん、そうだね、
まあ、一言だからっていうのも
そうだね、
一言あるけど
よくある大学生からその卒業して大人になる段階でそれぞれの道を行かなきゃいけないってなった時に、結局どう頑張っても同じようにすることができないっていう問題みたいなのって、いろんなとこで、まあ、大学からじゃなくてもいろんなとこのこう人生の区切りみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん
ね、環境の変化がもう、
うんうんうんうん、話だなというの
と、だからやっぱ設定がいろいろ取られるようにあれしてるけど、これをすっと意外と入れるのはやっぱその設定がね、そういう時期の男女でっていうことは大きいかもしれないね、
うん
うん、であとやっぱそのマリプみたいにその6年っていうこの絶妙さ、最初にもうタイトルで、まあ、英題は6 years だし、
うん、
だからもう6年っていうもの自体をまず印象付けてから見せてるし、
うん、
その辺はだからこの話にまず入るとか理解するのにちょうどよくできてる気はしますね、
うん、
まあでも同じように大学生活してるんだったら続いていく感じは、
うんうんうん、
まあ分からないくはない、
うんうん、
やっぱ変化の
そうそうです
タイミングですよね、タイミングですよ、
うん、
そうそう、だからね、要はその俺高校の同級生と結婚したよとかさ、やついるじゃん、
いるいるいる、
すげえなってなるもんね、
なるなる、
うん、まあ、それをより実感したっていう感じはあるよね環境の変化の波にどうやって乗ってったのみたいなさ、
うん、
最終的には距離的な問題がなかったっていうことですかね、ニューヨークに行くってなるとものすごい遠距離になるので、結局それがなくて本当近くの会社にそのまま勤められるだったらおめでとうで済む話が、遠くに行くってなるとアメリカとかなんかもう西海岸東海岸とかで離れたらもう1日かけてもたどり着けない距離とかになっちゃうとかなり離れちゃうから、
そこ2人の計画っていうのはもうなんか明示されてたんだっけ、
26歳までに子供を産むって最初の方に言ってた、
それが計画、
いやなんかでも多分一緒に暮らしてっていう話はあったんでしょうね、うんうんうん、
なんか最初に女の子となんか飲酒運転して帰る前に、うん、もうなんか一緒に暮らした方がいいかなみたいなのか酔っ払いながら相談してた、から、まあ、
なんかあの男の子がお母さんと話してる時とかにもやっぱりそのレルちゃんと離れることを気にしてたりとか、そういうところでやっぱりなんか何かしらそういう風に2人でこうしていこうねみたいなのは元にあって、明示はそんなにされてないけど、
明示はされてないね、
うん、それを覆すのはちょっとっていうのを思ってた部分があったんだと、
そっか、まあ、簡単じゃないにせよ、うん、ニューヨークについてくって選択肢が1回も出てこないっていうのなんかちょっとびっくりして、
う
ん、
そうだね、
多分そこは彼女の中できっと自分もいるのにそこに相談もなくそういう決断を先にするんだみたいなところで、もはや自分のことを考えてないみたいな認識があって、うん、最後の確認にしても結局はもうそういう気持ちはないでしょっていう確認なんだろうな、もうだからその距離が実際の問題とかっていうより、そういう気持ち私にないでしょ、
心の距離がっていう
ことだね、まあ、だっけそのやっぱり何となく思うのはこれもう最初からそういう二人で、
はい、
要はもうそれの確認をしていくのをずっと見せられて、なんかいろいろ周りで起こることを経て確認を徐々にしていって、 最後やっぱりそうだねってことを目と目で見て、それで会話できないってことではっきりさせて終わらすっていう。いや
もうすでに崩壊はしてたのに、
そうそうそうそう、だからそこのやっぱり、
その決断がずっとできてなかったの、
できてないっていう部分もあるのかもしれないっていう感じはあるよね。
結構最初の頃からもなんか、あ、食い違わないんだなこの二人はっていう感じがすごいありましたもんね、うんうん、飲酒運転のとこにもあるし、うん、なんかその後もなんとなく認識のズレみたいなのが常にあるけど、うん、でも好きだからっていうので、うん、私6年付き合ってても毎日別の場所に住んでる彼氏とか彼女の家に行って泊まるとか、うん、今日来なかったねとかいう話をしてる時に、6年付き合っててもまだ毎日会ってるのかとか思っちゃって、
だから逆にもうこの6年が当たり前になってるかもしれないよね、その
習慣
化
してるというかね。
そうそうそう、だからこそ彼女の方はまあ多分もうそういう話もあったし、その子供のことも26歳までって言ってるから、そういう意味でもう多分ひょっとしたら大学2人とも終えて社会人になったらすぐ結婚して、で26歳まで子供っていうのが計画なんだろうかっていうぐらいがあるから、彼女からしたらほぼ家族だみたいな部分があるからこそのっていうのはあるのかもしれないね。
やっぱね、一番自分に近い友達が自分のパートナーのことを全然よく思っていないだったら、どっちかの関係は絶対にうまくいかないような気がするんですよね。
ほうほうほうほう、
なんかほうほうほう、だってその一番近くで見てきた友達がいやあいつはないよねみたいな感じってことは、おそらく今までの6年間付き合ってきたのを見てきて、その恋愛感情を持ってるだとか、なんか義務的に何かこう、うんうん、お互いの家行き来してたりとか、うん、これ何のためにみたいな雰囲気が透けてんのかなっていうのもちょっとして、
うん、
のか、もしくは一緒にもっと遊びたいのに邪魔だなっていう、ま
あ、それもあるからな、それは、うんうん、あるからね。
でもそう思われてるって、うん、一番近い友達だから、そいつがダメかパートナーがダメかのどっちかはきっとあるだろ
う。まあそれはあるわね、
うんうん、
ちょっと共依存っぽい感じの雰囲気もありますもんね、いなきゃダメみたいな。
そうだから、これがそれがやっぱりこのタイトル持ってきた感じはするね、
うんうん、難しいよね、
うん、
アマンダもね、6年間も同じ人とずっと付き合ってんの信じらんないみたいな反応するけど、うんうん、結婚してる人とかでどうなんのみたいなさ、
だからひょっとしたら
結婚もしてないの
にっていうことも含みなのかなって、うんうん、まあでも学生だからっていうのもあるのかもしれないけど、
その若い年代でずっとそういうふうに、
まあ、そう、それもあるよね。
その期間は自由にいろんな人と付き合えるのに、そうそうそうそう、あえて今からずっと一人の人、うん、みたいな、
うん、
あー
うん、でも周りの友達もみんなそうでしたもんね、うん、飽きないのとか、
ね、
そういう話しかしてくれなくて、うん、なんでこんなひどいことばっかり言うのかしら、
これはあれかもしれないね、なんか日本とそのアメリカの価格の違いが出てるのかもしれない、
ね、うんうんうん、あるだろうね、うん、
きっと、
うん、
確かに
飽きないのとか言ってくる友達が身近にいたら結構逆に引くみたいなとこはあるよね
こっちだとね、
うん、お前飽きんの、
ね、
みたいな。
そうだね。そうだね、
うん。それはなんか誰ともずっとパートナー添い遂げない方がいいよみたいな感じしちゃうよね。なんかね。
まあまあ、
まあ、まあ難しい問題では
ありますけどね。若い時の話でもあるからっていうのもあるかもしれない。そうそうそう。若いは。だからやっぱりこの二人見てて、こういう言い方するとなんかお前は何なんだってなるけど。
いいですよいいですよ。いいよ。
いや、わっけーなーってなるよねっていう。
ああ。
うん。わっけーなー感は、あの、周りの人とかの感じも含めて。うん。
ああ、じゃあ俺はもうどっちかというとね、懐かしいなーって感じ。
まあでもわっけーな
ってことね。そう、わっけーなってことね。でもなんかわっけーなーまでまだそんな離れてないっていうか、
あ、まあまあまあ、
まだその感覚をちょっとわかるぞみたいな感じはしましたね。
うん、うん。だやっぱりその辺がやっぱ気持ちとか、その時のノリとかに左右されてる感は二人ともあるのは、そういう感じが。
あ、こういう葛藤とかって、まだクリアできてない段階の、やつらの話ね、みたいなちょっと感じしちゃうよね、まあ、俺もね、何人目線だみたいな感じありますか、
ね、
既婚者目線、
あ、
既婚者目線
です、えおー、
へ
ーなるほどね、
闇みたいになっちゃう、ただ
ダン君がこう、まあ、頭に怪我するじゃないですか、最初に飲酒運転のことで喧嘩して、それでその傷見せて、え、逆だったらどうなのみたいな、男女が、
うん、
って言った時に、いやそうだよねと思って、普通に DV、 あ、でも一緒に暮らしてないからデート DV になるのか分かんないけど、これ逆だったらすっげー怖いなと思って、だからなんか本当ダン君このまま付き合わせたらいつか殺されるぞっ って私はもうそこからずっと思って
そうだよね、ね、
ちょうど看護婦さんか誰かがすごいそういう目で見てますよね、うん、DV されてんじゃないのかみたいな、う
ん、私はあの看護婦さん目線でした何かといえば、
うん、あれもすごいですよね。あそこでダン君の方は彼女のことかばって言わなかったのに、なんかキスの話題がメールで分かった後の揉めた後何にもフォローしないで、
うん、なんか
座り込んじゃう
悲劇のヒロインぶって泣いて、
あれもね別にその一部だけ切り取ったらその時の衝撃が大きかったから、うん、別に悪くはない、かわいそうだったらちょっとかわいそうだけど、うん、あれが一回あると、うん、ああみたいな風に持っていく感じがあるから、うんうんうん
そうだよ ね
よくさどっちが先にね、うん、こう道を踏み外した問題みたいな、うん、なんかあったりするじゃ ん、うん、なんか浮気は先にした方がお前悪いんだとかさ、うん、そういう状況を作った方が悪いんだとかなんかあるけど、うん、やっぱね二人の問題だと思うんだよ結局は、
うんうん、
なんかコップから水がこう溢れそう溢れそうみたいな溢れたのタイミングがただそれだっただけで、うんうん、もう問題はずっと山積み で、お互いにずっとそれを無視し続けてきたから、うんうん、どっちかがいずれそういう行動を起こすことはもう見えてたでしょ、うん、みたいな、
うんうん、
けどどっちかをそれで悪者にしようとするとそれは多分きっと誰と付き合ったとしても俺は同じような問題が生まれちゃうと思うよっていう、う
ん、まあでも多分わかんないけどそれが普通のことだよなって思えるっていう、
いや多分それは
ある意味でね、いや
もちろんそれが普通だけどそれを自覚してるかしてないかはあると思いますよ、
うん、
まああとね、まあ、許せる許せないのその強要のこともありますよね。
まあそうだね、
うんうんうん、感情的になってなければ全然道筋違うとこにいますからね、
うん、そうそうそう、だから
ああ男ってバカみたいなね、
う
ん、
そうそう
ちょっと冷静に話し合えばみたいなの場面はいっぱいありましたもん ね、
うんうん、
そのルールはきっとね必要だった気がしますね、
うん、
お互い感情的になってる時は話し合いをしないみたいな、
うんうん、
それがいい、
うん
うん、
それでも結構解決できることってあると思うけどね、
うん
うん、でもなんかあのなんだろう、2人ともどこまでが浮気かどうかはまた別として、うん、やっぱりちょっと相手のことを思ってダメだ自分こんなことしちゃいけないって戻るところがあるのに、うんうん、やっぱそういうところにもうぐらついちゃってる時点でもうすでにアウトなのか、対応がお互い変わったら引き返せてたのかっていうのもまた分かんないよなって、そこまででもう問題が止まれちゃってるからそのぐらつきがある時点でもうアウトなのか、そこからまで引き返せたのかっていう、
まあねそれは分かんないけど、だからその理性のブレーキみたいのが踏めれば別にいいなとは思うけど、壊れてたらダメだろうな
って気がします
ね。
理性のブレーキの原因が愛ゆえにブレーキがかかるのか、ただの自制心というか善意的なこれはしちゃいけないんだっていう気持ちでブレーキをかけてるのかとかにも出てきますよね。
モラルなのかラブなのか
だからまあこの二人はだからこのまあ恋愛失恋を経て何か、ね、理性とかじゃないけど、うん、もうちょっと考えれるようになる二人かなっていう感じがするかな、うん、だから、うん、やっぱ年齢的なことも含めて、うん、で多分この二人はこれからある意味で社会人になっていくわけだし、
うん、まあなんかいろいろね、まあ、恋愛とかしてきた人は多分ねこれ通りのことはないだろうけど、
こういうことはある
順ずるようなことは何かしら体験知らずだから、うんうん、なんかそれをなんか思い出したりとか、あこの時の失敗なんか共感できるなとか、うん、いやこれはよ今後良くないな、しっかり忘れないでおこうとか、そういう俺本当教材として、うん、教材としてちょっと優秀だったんじゃないかなっていう、この教材自体にも答えもあんのかよくわかんないけど、
ないけどね、
うんうん、
まあでもやっぱり
道徳の時間みたいな、
うんでもわかんないけど、こういう年齢でこういう時期はしょうがないなって思っちゃうかな、俺みたいな人間本当に、
うん、
だからなんかどっちにも何にも言えないみたいな、
うん、
上ででもやっぱりこの二人が、うん、この二人がすごく良かったって言い方変だけど、やっぱりラストがすごく良くて、
うん、
目を見なければいろんなことを言ったり主張できるんだけど、
うん、
自分に偽れない人は目見ながらだと偽れないっていうところがあって、うん、やっぱりちゃんと偽れない人間として行くから、ここでちゃんと終わらせた方が未来にはつながるのかもしれないっていう感じはあって、やっぱこの映画本当にこのラストの絶妙さがすごいなとは思いますね。
確かにね、
うん、だってやっぱり感情に流されまくってる時とかは売り文句買う文句じゃないけど、どっちかに触れちゃうじゃん、逆切れするか、分かったごめん俺が悪かったみたいな感じになりがちなところ、こういう風にちゃんと自分は嘘つけないっていうことに対してある種ではひどいことになってるかもしれないけども、そういう部分ではあの二人にとっては 先に進めることになるかもしれないっては 思えるなっていうのは良かったですね、うん、個人的には。
そうだね、嘘のつけない人間ってだって割と真っ当じゃん、
うん、そうそうそうそうそうそう
そう、そういう自分を選択したってことは、そうそうそう、うん、正しい道に行った感じするよね、
うんうんうん、
あそこラストが病院なのもいいですね。家の中とかだと彼女とか爆発しがちなんで、
そう
だ、
ね、
結構感情にブレーキが効かなくなってるので、
確かに、ね、どっちもごめんねみたいな気持ちがちょうどある時っていうかね、
うんうんうん、
彼女があのセリフを言ったのって彼のことを思っても言ってる部分だから、その前まで結構自分、うん、自分自分っていうのが本当に強かった分、
うん、
ちょっと変わったのかなっていうのが見えるシーンでもあるなと思って、うんうんうん、で彼自身も自分のごま、いろんなごまかしてる気持ちっていうのに区切りをつけて一つ変わった時、
うん、
すごい二人ともそこで変わったなっていうのがはっきり分かるシーンで面白いですよね、
うん、あのシーンに入る直前にもう一回あの看護婦さんのお前やっただろっていう目線が一回入りますしね
同じ人、
同じ人だと思う、
だから恥ずかしいわって言って、
うん、多分ね、
うん、ほらベッドでさちょっとアマンダとキスしちゃいましたのその後彼女と会った時の、
うん、
あの反応だけで、あこいつ何かあったんだなっていう、
うん、
ああいうサインは見逃したらいけませんね
お、はい、
すごいですね、まあ、ああいう時から嘘はつけない男だったってことですよね、
う
ん
う
ん、
まあそうそうだね、
確かに、
うん、そうだし携帯普通に渡すっていう
無防備、
まあでも携帯渡せるっていうところはね、
うん、
彼からしたら、
うん、
自分の中ではあれは完全に過ちだったから、俺は今引き返せる状態にいる、やましいことはない、だから貸せるっていうのもあるね、
うんうんうん、
なのにっていうね、
うん、
向こう側がアクセル踏み込んできてたっていうことなんだね大変っていうね、そういうことはいろいろあるでしょ
う、あるでしょ
うね、うん、あるでしょうね、うん、さあということで、でこうやってマイリストをみんなで消費していこうというね、
うん、
楽しいコーナーでございます。で僕ねやっぱまだねマイリストいっぱい溜まってるのありますんで、
うん、
みんなでちょっとプレゼンし合って何を次見ようか決めようかなと思います。
何でしょうな、
はい、で僕はですねこれもネットフリックスで配信されているルシッドドリーム明晰夢、 SF 系の、
うん、
なんだろうね、インセプションとかああいうフォロワーなのかな、わかんないけど、まず韓国映画 で、
うん、
であの超能力者に出てたコスがね、イケメンのコスが出てくるんで、それだけでも見物なんじゃないかなっていう感じで、
うん、
ルシッドドリーム明晰夢を押します。
はい、
はい、
私もネットフリックスで配信されてる映画で、アフリカンドクターというタイトルで、実話を元にしたコメディ映画です。でどんなストーリーかっていうと、独裁政権のコンゴで暮らしていた医者の一家がちょっと危ないからって言ってフランスの田舎に、まあ、逃げていく。でそこの田舎の街は黒人さん見たことないからどうしようどうしようみたいな感じで、多分コメディなのでそんな差別的なものというよりはどう接すればいいかわからないみたいな心情から生じる面白さみたいなのを描かれているんじゃないかなと思われる映画です。わかんないけどね、多分面白いんだと思います。想像
ですかねこれね、
うん、
じゃあ、はい、もうなんかここ3年ぐらい
お
ずっと見よう
そこの方に溜まってる、
入れてるのに
マイリストですね、それ
入れてるし、いろんな人に絶対好きだから見なよって、
はいはい、
複数人から言われてるっていうのにまだ見てない、
はい、
きっとうまくいく。
お
お、
いいねいいね、
好きでしょ
なんですけど長いから
長い、
ね、なかなか自分で思い越しを上げれないっていう、
まさにぴったり
で、インド映画に馴染みがあんまないからすぐ 手も出づらいっていう、
うん、
なるほどね、
うん、でも手出すには一番いいかもしれない、
うん、そう思います。
インド映画の中でも、ね、
そうそうそうそう、
ガラさんもあのマイリスト溜まってるのあるらしいのでちょっと聞いてみましょうか。
はい、プラスチックシティっていう、
うん、
これどこの映画なのかちょっと分かんないんですけど、主演が小田切丈と、アンソニー・ウォンっていう香港の俳優で、でその二人があのブラジルのサンパウロで、裏社会を仕切るボスとその養子の役をやっているギャング映画っていうのがあるんですけど、これちょっと昔から気になってたんですけどなかなか見れなくてですね、思い越しが上がらずに今まで生きてるっていう。
これは何、ネットフリックスオリジナル？
いや普通に普通に、
まあ、でもネットフリックスで配信されてると、
てます。
はい、
はい、小田切丈が結構こういうタトゥーとかしててかっこいいですね、はい、
プラスチックシティね、
はい、
はい、じゃあチョコレートドーナッツ
はいはいはい。
私これいろんな動画サイトとかでもの一個見ると見終わった後におすすめが出るじゃないですか。しょっちゅう出てくるんですよ。はい、
だからお前これ好きだろうと。
そう、多分好きなんだなっていうのがずっとあって、2012年のアメリカの映画ですね。
うん、もうダメだ、泣きそうになってきた、うん。タイトル聞くだけで泣きそうになってきた。
ブルックリンでゲイのカップルがゲイだって隠しながらダウン症の男の子を育てていくようなお話だと。
その通りです、
うん、ポスター見ただけであー好きだなって思う感じの映画ですね。
なのにもアイリスに入ってるって言ったまま見てない。そう、
見てないんです。なん
か罪深いですね。じゃあおまけさん。
わやべ、俺か。普通にアナイアレーションを。
あ、
アナイアレーション全滅領域ですね。
今年配信
された、今年配信ですよね、ネットフリックスで。
はい、
うん、
アレックス・ガーランド監督、エクスマキナの、監督さんですけど、主演もナタリー・ポートマン、ジェニファー・ジェイソン・リーといろんな女の人も出てきて、うん、ちょっと気になるので新作から攻めていこうかなと思います。
なるほど。じゃあこの中で見たいと思った、うん、まあ、自分のもありで映画をせーので指さしてください。いきます、せーの。さあ3票入りました。ガワラさんが挙げましたプラスチックシティ、アンソニー・ウォンと小田切ジョーが出てるやつ、これをみんなでじゃあ見ていきましょう。
はい、
はい、
お、これで1個マイリストが救われることになります。はい、ありがとうございます。じゃあ、皆さんどうも、さよなら。お別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い7月の開催のお知らせです。7月21日土曜日、お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。7月の8日日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケットを購入していただけますので、ぜひ申し込んでみてください。
はい、スペシャルのアンケートホーム、ジェイソン・ステイサム総選挙、こちらバンバン募集しております。ぜひお願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。映画の納得いかない展開、こうであってほしかった、理想の結末などを投稿してもらう新コーナー、勝手に震えるなや、実際のキャッチコピーより私の考えたキャッチコピーの方が活かしてないを紹介する俺たちひどいしげさとは随時募集中です。ぜひあなたの好きな映画で考えてみてください。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は @映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、詳しい募集要項などはツイッターでご確認ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手はドイラジのみんなでした。まったね
ー、
まったね
ー、またねー。始める。